フリランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。明けましておめでとうございます。 FM 愛媛の大沢さつきです。今日は SDGs 目標13、気候変動に具体的な対策をなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。さあ、2025年最初のゲストは愛媛大学沿岸環境科学研究センター環境動態解析部門教授、桑江道信さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
沿岸環境科学研究センター環境動態解析部門、どのようなことをされているんでしょうか。
環境動態部門というのはですね、主に海の環境を調べる研究をしています。で、私の専門というのは湖環境学という分野で、まあ、湖というのは古いの湖ですけれども、まあ、湖環境学という分野で、まあ、古代の地層から、まあ、現在堆積している地層まで調べていって、まあ、地球の環境とかあるいは生態系の変化の歴史ですね、それを明らかにするというものです。で、まあ、今私が最も力を入れている、まあ、仕事というのが人新世、人の、まあ、新しい、世界の世と書いて人新世という地質時代ですね、はい、に関する研究をしています、うん、人新世ってご存知でしょうか。
はい、確か数年前に、うん、人新世がタイトルの本を読んだ記憶があります、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
はい、人新世ではないんですね。
人新世、そうですね、人新世というのは地質学的には環新世とか中新世とか音読みするので、はい、人というふうに言いますね。
なるほど、
はい。で、まあ、人新世っていうのは恐竜がいた白亜紀とかジュラ紀とか、うん、まあ、その同じような地質時代の一つですよね、うん、で、まあ、人がこの70年間の間に地球を大きく変えてしまって、まあ、人が地球を支配する地質時代、そういうものを指すというわけですね。で、まあ、実は地質学的にはまだ人新世という時代はちゃんと定義されてはいないんですけれども、はい、人新世作業部会という国際組織が今その人新世の公式化を進めていて、私もそれに関わっているということになっています。で、人新世という言葉には人類社会を持続可能な社会に変える、私たちの生き方まで変える、うん、そういう力があるんじゃないかなと思っていまして、まあ、ちゃんと科学的に定義してあげて、まあ、みんなが使いやすい言葉にしたいなというふうに思っています。
で、お話聞いてますと、その人新世と SDGs っていうのはつながってそうですね。
そうですね、はい、つながっていると思います、はい、人新世というのは人類が、まあ、これまでとは全く違う地球に変えてしまったんだと、人類がね、そういう概念から来てるんですけれども、まあ、そんなに地球変わったのと思われるかもしれないんですけども、はい、大気の CO2 濃度ですね、温室効果ガス、うん、でそれが第4期という、まあ、ちょっと覚えなくてもいいと思うんですけども、はい、260万年前に始まった時代なんですね、今も第4期です、はい、でそういった第4期で、200から 300ppm の範囲をこう超えたこと一度もなかったんですけども、
その濃度がね、
濃度がね、はい、で、まあ、今はですね、うん、それよりも 100ppm ぐらい上がって、まあ、今 423ppm ぐらいまで上昇していると。それで、まあ、もうすでに 1.4 度までこう気温が上昇していると、であと 0.6 度上がれば、うん、まあ、先進世の地球とあまり変わらなくなってしまうということですね。
大変ですね、
はい、ただそれくらい大規模な変化が起こっていると言われても、はい、多分人はですね、うん、今なぜ SDGs が必要なのか、うん、なんかまだピンとこないんじゃないかなと思うんですよね。なのでもう一つひねりが必要で、うん、実は今その元の地球環境を取り戻せなくなるような事態が今起こってるんだよと。でこのまま放っておくと10年もしないうちに取り返しがつかなくなるんだよと言われたら、え、そうなの、ちょっとまずいんじゃないというふうになんか思わないでしょうかね、はい、
焦ります、
焦りますよね、
はいはい、どうなるの、
うん、そう、はい、 で分かりやすいのはあのグリーンランドとか南極にある巨大なあの氷の山、氷の床と書いて氷床なんですけども、はい、その氷床がですねあの溶けてしまうのが戻らないっていうティッピングポイントっていうのがあって、うん、ある気温を超えると、まあ、融解が、まあ、止まらなくなって温暖化も、うん、あるいは海水準上昇も止まらなくなるっていうことが起こりうるということが、まあ、科学界で言われています、
はい、
でその気温というのがあの150年前ですね、ベースラインの平均気温から 1.5 度上昇したところにあると言われていて、でそれを超えたら地球は今より 1.5 度高くなって、うん、海水準が今よりも10メートルも20メートルも高いという地球になるまでもはや止まらないということが起こるじゃないかと言われていますね、
はい、ということは、
はい、四国でいうとあの西条市とか高知市とか高松市、うん、徳島市、今ある町の中心部も全て海の底というレベルですね。でこの予測っていうのは本当かなというふうに思われるかと思うんですけども、まあ、かの有名なあの IPCC、 これあの気候変動に関する、まあ、政府間パネルというね、はい、その報告書にちゃんと書いてあって、まあ、慎重な科学者が、まあ、どれだけ厳しめに見てもそう認めざるを得なかった、そういう情報ですね、はい、
深刻ですね。
深刻ですね、はいはい、でそのティッピングポイントをいつ超えるのかということですけども、はい、実はもう間近に迫っていまして、2030年から2052年の間とあと5年です、
はい、
つまり、まあ、最短5年後に私たちは安全な地球を、まあ、未来の子どもたちに残すのか、それともこのまま何もせずに安全な地球を失うのか、そうした選択をこの5年間で迫られているという状況ですね。実はまあ今それだけ私たち人類が危機的な状況になる、まあ、そういう時代に私たちは生きているんだと、
はい、
それがまあ人新世っていう時代だと、
はい、
現実です。
さあそれでは最後に桑江さんから未来に向けたメッセージをお願いいたします。
は
い
は
い、
私の研究室にはあの地層の標本があるんですけども、はい、それ人新世の地層ですね、70年間なんですけども、はい
はい、
でこの地層をですね、まあ、未来 の, その子どもたちが見たらどう思うかなと、まあ、想像することがあるんですけれども、うん、この前あの NHK サイエンスゼロという番組に、まあ、人新世の番組があったんですけど、その時に、はい、あの司会 の, その浅井さんが言ってた言葉が印象的だったんですけども、はい、100年後1000年後の子どもたちが私たちの時代のこの地層を見つけた時に、まあ、この時代の人のせいでこうなったと思われるよりも、まあ、この時代の人たちが気づいてくれたから、
うん、
安全な地球を残してくれたからと思われるような、まあ、自分たちになれればいいんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思っています。なので、まあ、この5年の脱炭素化を、まあ、みんなで力を合わせて何としてでも、まあ、乗り切りましょうというのが、まあ、私のメッセージだということになります。
本当ですね、はいはい、キロですから、
う
ん、
そうですね、はい、
気持ちを切り替えて
、はいはい、新年を迎えていただければと思います。
本当ですね、
はいはい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは愛媛大学沿岸環境科学研究センター環境動態解析部門教授桑江道信さんでした。桑江さんの活動はSDGs の目標13、気候変動に具体的な対策をなどへつながります。2030年まであと5年、さらに意識して SDGs につながる行動をしていきたいと思います。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。